ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア。 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さてさて、今日はね、台風で雨とか大変被害に遭われた方もいたんじゃないでしょうか。皆さん大丈夫ですか？雨で足滑らせたりとか、そんなことないですか？はい。でね、今日はね、雨が降ってしまったので、私いつもまあ、ラジオの放送の時はギターを持ってきて、弾き語りをするのを結構ね楽しみにしてるんですけれども、今日はこんな日ですのでギターは持ってきませんでした。やっぱりギターって木でできた楽器なので、温度とか湿気で、音が変わってしまうというのと、あとね、こうやっぱりこう長年かけて乾かした木がこう水で濡れると、もう一瞬のうちにですね、こう音が変わってしまうというか、まあ、ダメージを受けてしまうんですね。そんなことがあってはならないと、ギター作ってくれた人に申し訳ないということで、まあまあ今日は諦めました。で、まあ、今日みたいにこう涼しいと、なんか、まあ、明日からまた暑くなるんでしょうけれども、なんかね、こう9月に参ったし、夏の終わりを感じますよね。ということで、まあ、今日最初の曲に行きたいと思うんですが、由美子のオリジナル曲で、波音、ちょっと夏の終わりを感じる曲です。聴いてください。オリジナル曲波音聞いていただきました。いかがだったでしょうか。はい、9月に入ったということでね、もう夏休みも終わってしまったって人多かったと思うんですね。で、今日はちょっとね、夏の思い出というか報告したいななんて思ってるんですけれども、私はね、今年滋賀県に行ってきたんですよ。でね、初めて琵琶湖を間近で見てきました。まあ、これまでもね、新幹線で通るときにこう琵琶湖を見てきたわけなんだけれども、間近にこう見てきたのは今回が初めてだったんです。こう電車とバスを乗り継いで行ったんですけれども、こう山に囲まれた海みたいでした。もうね、対岸向こう側が見えないんですよね。それでちゃんと波があって、そして浜辺、砂浜があって、でそこで親子連れとか、ね、ちっちゃな子供たちが海遊びっていうのかな、本当海入って湖水浴っていうのかな、していたりだとか、海辺には更衣室とかシャワー室があったりして、 で私もねちょっと入ってみました。まあさすがにね水着を着てこう水浴はしなかったんですけれども、裸足になって波打ち際を歩いてみたんですが、そしたらこの暑さで波がねすごい暑かったです。びっくりしちゃいました。はい。でそんな琵琶湖のほとりにある町でね、近江八幡という町があるんですけれども、今回そこに行ってきたんです。近江八幡というのは歴史がある町で、織田信長が安土城を作りましたよね。その城下町として栄えた町なんです。でその後は江戸時代は商人の町として栄えて、よく近江商人三方よしなんて言いますよね。その近江商人発祥の地が近江八幡市なんですね。でね、こう低い山がずっと連なっていてぐるっと囲んでるんですよ。なので近江八幡ってこう山と湖、それから昔ながらの商人の町並み、これは白い壁に黒い瓦屋根っていうのがあって、とてもね、あとお堀なんかもあったりしてね、とても風情のある町でした。そして電柱が映らないからということで、時代劇のロケにもよく使われるそうです。なので興味がある方はぜひぜひ足を運んでみてください。でその近江八幡で私が今回一番目的にしていたのがラコリーナ近江八幡っていうところなんですね。このラコリーナっていうのはイタリア語で丘っていう意味だそうなんですけれども、滋賀県にこう老舗のお菓子屋さん、まあもともと和菓子屋さんなんだけど、種屋さんっていう、まあ、お菓子屋さんがあってね、そこが運営している、まあ、場所がラコリーナっていうんですけれども、この雄大な自然と和菓子が融合している場所というところで、まあどんなところかなと思って行ってみたんですけれども、とにかくね、想像を超える期待をいい意味で裏切ってくれて、入った途端にそこに里山があるんですよ。本当に日本の原風景が広がっていたってことで、私でもねすごい大感激したんです。で一番驚いたのが建物の屋根なんですけど、まあ、三角屋根でね、わらぶきになってるんだけれども、野の花とかススキとか草がもうね、屋根にもうボーボーにみっしり生えてるんですよ。なので向こう側が山でしょ、で手前が屋根なんだけれども、山と屋根が一体化していて一つの風景になってるんですね。でこの屋根にこの、まあ、自動水やり機がねこう仕込まれてるから、こう屋根の雨どいのところからこう雨がね、雨じゃない雫がポタポタポタっと落ちるんですよ。でその雫に太陽の光がこうキラキラっと当たって、で足元にポタポタってこう雫が落ちる音っていうのがね、これがねとっても心地よくって、素敵でした。でメインの場所というのがね、田んぼなんですよ。もう緑の田んぼが、私が行った時には少し黄色く色づいてたんですけれども、バーッと田んぼが広がっていて、でそれは社員の人たちがみんなで田植えをしたそうなんです。で私が行った時はちょうどなんていうんですかね、鳥よけっていうのかな、こう綱に木の板がこういっぱいぶら下がっていて、で風で揺れるとカラカラカラって音がして、それで鳥が驚いて、まあ、逃げていくっていう、まあ、そういうことらしいんですけれども、そんなものをいくつも社員の人たちが設置している最中だったんですね。でその田んぼの周りにはこう畑があって、で夏だとオクラとかトマトとかナスとか、まあ、そんなものが植えてあって、それも社員の皆さんが手入れをしていて、で採れた野菜は社員食堂で出てくるですって。なんかね、美味しいだろうな、いいなと思って本当に。で社員のガイドさんをね、まあ、つけてもらったんですけれども、建物とかも全部みんなで手分けしてこう土壁を塗ったりとか、あとは壁にこう1枚ずつ墨のチップとかね、銅のかけらとかをこうペタペタペタペタ鱗みたいにくっつけたりして、そんな作業をねみんなでやって作って、でベンチとか柱もね、もう曲がってるんですよ。そのまっすぐ綺麗に切り揃えないで、もう自然のこう曲がりを生かしてる、だからこう無駄なね木くずを出さないようにしてるのかな、まあ、そんな風に思いました。で私はその最初、まあ、自然に囲まれたお菓子屋さんみたいな感じのイメージでね、まあ、遊びに行ったんですけれども、とにかくそれをそのイメージを超えてね、この近江八幡のこうなだらかな山々 湖、それからこう向こうに広がる田んぼや畑、近江八幡のね、そういったものとこのラコリーナっていう施設が本当に一体化していて、歩いていて、ああそっか、お菓子の材料っていうのは自然と深くつながってるんだな、これぞ自然の恵みなんだなっていうのをね、こうつくづく感じたんです。で、今このラコリーナというのは近江八幡で一番の観光地になっているっていうことなんですけれども、地元の人たちもたくさん遊びに行くんですって。だから地元の人たちが誇りにしているのかななんて思って、とってもいい、なんていうかな、旅ができたなと思いました。興味がある方はぜひ近江八幡とかラコリーナとか調べてみてください。それでは次の曲に行きたいと思います。現在配信中の曲で、これもね、なんかこう自然に囲まれてる気分になる曲、湖のほとりにいるような気分になる曲なんです。聞いてください。テイラーが言うには、
特別な言葉じゃない、特別な力じゃない、だけどあの人は言った、止まない雨はない、届けたいものがある、空はいつも通り青かった、花はいつも通り優しかった、ただ違う私がいたの、ただ違う世界がそこにあった、進んではつまずき、また歩き出す、見上げた信号機がせかすけど構わない、君の言葉の熱、行き交う交差点、忘れないこの鼓動。
はい、テイラーが言うには、聞いていただきました。ありがとうございました。この曲良かったな、もう一遍聞きたいなという方、ぜひぜひ私のホームページ YouTube チャンネルにアクセスお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように、前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。そして YouTube チャンネルはユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。あとは皆さんがなんていうかな、普段使っている音楽プラットフォーム、大抵のもので聞けますので、ぜひぜひテイラーが言うには検索してみてください。お願いします。はい、今日は9月ということで、夏がほぼ終わったので、夏休みの話をしてるんですけれども、今年の夏はね、私は家族をとても感じる夏でした。前回の放送の時にね、久しぶりに、ね、両親と3人で親子水入らずで船の旅をしてきたよなんて話をしたんですけれども、昔占いでね、あなたはこう疲れた時に家族に会いに行きなさいと、家族に会うとそこからエネルギーをもらえるからって言われて、昔もね、なんだろうな、それどういう意味かな、ピンとこなかったんですよね。でも最近はね、なんとなくそれが、ああそういうことかってね、思うことが増えたんです。で、今回旅に行ってね、久しぶりに姪っ子に会ったんですよ。滋賀に住んでるんでね。で、その姪っ子がね、そのコロナの前は、学生で、それでね、もうね、真っ黒に日焼けしてパンパンだったんですよ。それがね、久しぶりに会ったら色白になって、お化粧して、本当に可愛らしい女性になってて、そして保育士さんになってました。昔はね、このなんかこうね、ニコニコもじもじってしていて可愛いんだけど、あんまりおしゃべりしなくてね、ああ可愛いなっていう、それだけだったんですけれども、今回彼女は保育士さんになって、私もね仕事をしていて、でいろんなことをね話し合えたんです。彼女がどんな仕事をしてるかとか、仕事でどんなことを感じたり考えたりしてるか、なんかね、ゆっくり話ができたのがすごくよくって、こう理解し合える共通点っていうのかな、共有できる点っていうのかな、が増えたなっ って思ったんですよ。そうした時にね、なんかこう自分の中で家族の輪が広がった、ここにもまた新しい家族が増えた、広がった、なんかね、そんな感じに思ったんですね。でも私を取り巻く家族っていうのは、まあ年を取っていく家族がいたり、まあ、彼女のように成長した家族もいれば、もっともっとちっちゃいこれから成長する家族、まあいろいろいるわけですけれども、その中にこう自分がいるっていうのを感じた時に、なんかね、とっても、まあ、なんていうのかな、充実したっていうか満たされたっていうかね、なんかね、気持ちが落ち着いてすごくね嬉しかったんですよね。今回はね、あの旅でいろんな人に会ってきて、あの古い友人にも会ってきたんですよ。滋賀にいっぱいいるんですよ、友達とか親戚とかね。でその友達ともね、まあ帰りがけにちょっと、まあ、ランチでもできたらいいかななんて思っていたら、まあ、旦那さんと子供たちを連れて4人で私を迎えに来てくれて、で半日自分たちのね、こう近所っていうのかな、町を案内してくれたんですね。で一番最初に案内してくれたのが彼女の娘さん、今ね小学校2年生なんですけど、その子が通っている小学校を見てほしいって言われて行ってきたんですよ。でその小学校っていうのが創立125年、だから明治時代に作られた小学校で、実は私の友人、まあ、彼女自身も通っていた、だから親子2代で通っていた小学校で、白壁に瓦屋根でかっこいいんですよ。で中入ると校長先生が偶然いて、で彼女が、あ、ちょっと東京から友達来たから中案内していい？おお、ええよって言って、すっごく校長先生とフランクに話をしていて、ちょっとびっくりしちゃったんですよね。で中見せてもらって、そしたらね、その明治時代の写真とか明治時代の当時の教科書とか先生たちが着ていた洋服とかね、まあ、そういったものが資料室にちゃんとこう飾ってあったりするんですよ。あとは彼女の地元の町のこうお祭りの出汁を見に行ったりとか、おすすめのカフェとか資料館とか、まあ、その界隈をね、あとお堀の船も乗ったりしたんだけれども、まあ、いろいろね、こう家族で自分たちの町を案内してくれたんですね。ですごく楽しかったんですよね。で彼女とも仲良しだから、彼女との時間も楽しかったんだけれども、彼女の家族とも一緒に遊べて楽しい時間を過ごすことができて、なんていうのかな、その彼女のこともそうだし、彼女の家族ともこう家族ぐるみで過ごして、より深く友人である彼女のことを、まあ、感じるというか理解することが、まあ、できたような気がしたんですよね。なので、まあ、今年の夏は、まあ、家族を感じる夏だったってさっき言ったんだけれども、いろんな角度から家族との触れ合いとかね、そんなことを、感じた、まあ、そんな夏でした、ということでまた次の曲に行きたいと思います。次の曲もオリジナル曲ですけれども、来週配信される曲です、お月さんが綺麗だなで毎日思える、そんな日をね、そんな風に過ごしたいな、そんな曲です、聴いてください。月が綺麗な夜がいい。
じゃなくたっていい。
月が綺麗な夜がいい、聞いていただきました。ありがとうございました。あのフルートとね、戯れながら月夜のを散歩する、まあそんなイメージで作りました。今年に入ってからほぼ月1で配信音源をシングルリリースしています。この曲は今月15日、来週ですね、配信されます。ぜひぜひ私のホームページ、そして YouTube チャンネルのチェックをお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように。前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のように。この中にミュージックというメニューがありますので、そこ開いていただくと、今聴いていただいた曲も含めてシングルリリースした曲が全部入ってます。それから YouTube チャンネル、ユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネル、こちらにはですね、あのシングルリリースという名前の再生リストがありまして、ここ開いていただくと、やはりあの全曲聞いていただけるようになっておりますので、ぜひぜひチェックをお願いします。もちろんあの皆さんが普段使っている音楽プラットフォームでも聞いていただけるので、ぜひ検索してみてください。お願いします。そして、ライブの告知です。9月20日、今月ですね、夜7時から板橋のファイトという、ライブハウスで弾き語りをしてきます。まあ4曲か5曲か、そんなに長い時間じゃないです。で、私以外にもギターの弾き語りとかピアノの弾き語りをする他のアーティストもね、何人かいますので、もしよかったら聞きに来てください。そして11月、いよいよ久々のバンドライブです。11月26日日曜日、夕方4時、16時から18時、場所は水道橋にある東京クラブというジャズライブバーです。で、今回バンドということで、ギター、ベース、ピアノ、パーカッション、そしてボーカル、私、ユミコということで5人でオリジナル曲とカバー曲を歌います。で、毎回ゲストを呼んでるんですけれども、今回のゲストはね、あの絵本の読み聞かせをするスペシャリストなんです。で、私ね、絵本と歌ってすごく親和性があると思ってるんですよ。絵本も物語がありますよね。で、歌にも物語があって、ただメロディーとリズムがついている、そんな風に思ってるんですね。なのでぜひぜひ歌と絵本の物語をお楽しみに、来ていただけたらなと思っています。で、今回この絵本とのコラボレーションというのは、8月のリベンジなんですよ。というのも、本当は8月にね、赤坂のスナックで大人の読み聞かせ、絵本読み聞かせとギターの弾き語り、このイベントをね、まあ、企画してたんですけれども、直前でね、もう濃厚接触者になっちゃって出られなくなっちゃったんですよ。もう本当に残念で、まあ、この赤坂の昼スナック、まあ、これはね、また来年もやっていくわけですけれども、でもとりあえずね、この8月のリベンジを11月の、バンドライブで果たしたいなと思ってるので、ぜひぜひ聞きに来てください。X、まあ、旧 Twitter ですね、こちらの方でも情報発信していくので、よかったらチェックをお願いします。TwitterX か、アカウントはすべてアルファベット小文字で、ユミコスペースを上げて FM、ユミコスペース FM で検索をしていただくと、赤いワンピースにギターを持った私が出ていきますので、チェックお願いします。さて、そろそろ今日もお別れの時間です。早いですね。この夏はね、やっぱりいろんなところに行って人の往来も多くて、そしてなんかこうね、心の動くことが多かったです。で、こうやって心が動いた時っていうのが、こう新しい歌やね、曲を作る原動力になると思っているので、まあこの夏の思い出をまた歌にしていけたらなというふうに思っています。次回は10月13日金曜日夜7時から、また1ヶ月後に皆さんと笑顔で元気にお会いしたいと思います。それではね、バイバーイ。